一冊の出版が未来を開く。こんにちは、ことの出版の愛ことのです。
ことのさん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ここまでテーマ、言語化、構成と進んできましたが、いよいよ実際に書き始めた後にぶつかる壁について伺いたいです。多くの方が途中で手が止まってしまう、書きたい気持ちはあるのに進まないと悩まれるとお聞きしたんですけれども、今日は執筆で迷った時に何が起きてるのか、そしてそれをどうやって乗り越えていくのか教えていただけますか？
はい、わかりました。そうですね。私はよくこうお伝えしています。書けない理由の多くは、文章力じゃなくて心にあるんですよっていうことなんですけど、まあ、こんなこと書いていいのかなとか、誰かを傷つけないかなとか、否定されないかなっていう、その不安がですね、手を止めてしまうことが多いんじゃないかなと思ってます。
うん、確かにこう書くってもう本当に自分のなんかすべてとは言わないですけど、なんかさらけ出す、なんかそういうことですよね。
そうですね。まあその自己開示をどこまでするかっていうのももちろんあるんですけど、そこが、で、全くゼロだと、やっぱり共感部分も少なかったりするし、でも伝えるのは、書ける範囲で書いていただいていいですよっては伝えてます。全部もっと出してっていうことは言わないし、ここまで書いた方がいいんじゃないっていうことも、まあ、書けますかっていう感じで聞きますね、私は。聞きながら、こう、出せるところまででいいですっては言ってます。
引き出しつつ、こう、心配をこう取り除きつつ、みたいな、だと思うんですが、あとは、まあ、執筆止まってしまう方、どんな、お悩みというかありますか？
そうですね。やっぱり書き始めに、まあ、文章をどんな風に書いたらいいかわからないっていう人がいらっしゃったりします。けどそれは私の原稿、本の原稿を参考にして自分事として置き換えて書いていってくださいねって伝えると、書き始められる方が多いです。なんで、なんかちゃんとした文章にしなきゃとかですね、役に立つことを書かなきゃっていうふうに思うと、もうペンが動かなくなることが多いので、最初は、まあ、メモ書き、こんなことを書こうっていう思い浮かんだらメモを取っていただくとか、で、下書きを少しずつしていきながらですね、最初から完成を目指すと、もう書けなくなってしまうので、段階を踏んで、やっていくと書きやすいと思います。
まあ、まさに本当に、ね、文章力じゃなくて心にあるとおっしゃってましたが、心の壁みたいなところですね。
そうですね、心の壁ですよね。あとはもう次かなんか誰かの目が気になる壁っていう感じで、家族にどう思われるかなとかですね、同業者にどう見られるかなとか、あるんですけど、もう今、あなたが届けたいたった一人の人に、まあ、向けて、その人に向けて書いてみましょうっていうふうに伝えるんですね。身近にいませんかって聞きます。そういう悩みを持った方が、身近にいたら、その方に向けて書いてみてくださいって、具体的にその人がいると書きやすいですよっていうことで、探してもらいますけどね。
何こう一人のこうペルソナを立てて、でその人のためにと思ったら、こうちょっと頑張れるかなというか、前に進めるかなという。
そうです、書きやすくなるんですね。その人がいると、その人に向けて書こうとするので、全くわからない他の大勢の人に向けて書いてるとわからなくなってしまうからですね、やっぱより具体的にこの人に向けて書くんだっていうのがあると書きやすくなっていきます。
勉強になります。
ありがとうございます。で、あとはですね、過去を書いていいのかな、まあ、さっき言った自己開示もあるんですけど、過去を書いていいのかっていう壁が出てくるかなと思います。なんか失敗、これまでの失敗とかですね、弱さを書くのは、まあ、皆さんにさらけ出すっていう、さっき言葉が出てきたんですけど、 出すとやっぱり怖い。みんな誰だって怖いと思うんですけれども。
ですよ
で
ね。
もその、ね、過去を書くことは、過去に戻ることじゃないっていうふうに伝えていて、まあ過去は過去であるんですけど、まあ、その時の気持ちに戻っちゃう方もいらっしゃるんですよね、書きながら。だからそれでちょっと落ち込むとかいう時があったりするんですけれども、もうそれもお話聞きながら、進めるように、その、心の整理っていうところもやっていきます。
いや、本当になんかいろんなこう感情とね、向き合いながら執筆していかれるんだなと思いました。
そうですね、書いていただくっていうことが前提にあるので、その書けない何かが来た時には、それを一緒に解決していくっていうことをさせてもらってます。まあ、そこまで、してるかなっていうところですね。で、あともう一つですね、執筆が止まる大きな原因、理由としてですね、多いのが、家族の悩み、ママたちが多かったりするので、その女性でママってなると、その家族の悩みがですね、邪魔をして、邪魔っていうかですね、心配事とか、そういうのが大きくなって、ちょっと執筆に向かえないっていう方が、まあ、数名いらっしゃいましたかね。これまでですね。で、家族の体調とか、夫婦関係とか子供のことですね。あと、介護とか生活の問題っていうのが出てくると、どんなに書きたいって思っててもですね、やっぱ心が全く向かなくなっちゃうんですね。だから私はそんな時は、もう言っているのがですね、一度執筆から離れて、今、家族の問題とちゃんと向き合ってくださいっていうふうに言っていて、で、この講座をスタートする前にお約束事としてですね、何か家族の問題とか何かあった時には共有してくださいっていうふうに言ってます。で、その共有がないと、何で今悩まれてるかっていうのがわからないので、だから約束事として週、まあ、今から話すんですけど、週に1回はリフレッシュしてくださいねって、執筆から離れてくださいねっていうことだったり、家族のことで何かあったとか、ちょっと問題が起こった時には遠慮せずに、個人的なことだからって思わずに、全部伝えてください。伝えられる範囲内でいいんですけど、伝えてくださいって言ってます。
なんか安心ですね。なんかそういう、こう話を聞いてくれる場があるっていうだけでも、なんかこう自分の中だけで抱えずに、ね、
そうですね。
ちゃんと共
悩
有。
みを、LINE で聞いたり、ズームで聞いたり、対面で聞いたりしながら、もう本当にその時間っていうのは、その講座としては進まないし、その講座にはならないので、個人的な時間を使ってやってるっていうのはあるんですけど、でももうそれをすることで進めるんだったら全然いいなと思ってですね。お話をずっと聞いてる時もあります。
いや、安心ですね。
ありがとうございます。
さ
で、
て、
あ
です
と
ね。
は、まあ、そのリフレッシュをするっていうところでは、まあ、散歩したり、お風呂にゆっくり浸かったり、好きなカフェに行くとかですね。なんかちょっと自分に、ちっちゃなご褒美でもいいので、やっていくといいかなって。で、そのドライブしたりとか、なんかちょっと力を抜いた時に、これ伝えようかなとか。これこう書こうかなとかいうのが浮かんでくるんですね。なんとなく浮かぶことが多いってみんな言われてますけど。なんでちょっと離れると自然に湧いてくるっていうことがあるので、逆にリフレッシュの時間を作ってくださいって言ってます。
大事ですね。こう、頭の息抜きだったりだとか。
そうですね。書かなきゃって思うと書けなくなるのでですね。自然にこう言葉が、出てくる、乗ってくるっていう感覚の時がいいかなと思いますけど。でもやっぱそれでもですね、家族のこととか心の問題とかで、向き合えない、執筆に向き合えないっていう方がいらした時には、もうひとまず1ヶ月間お休みしてみましょうかっていうことをご提案したりとか。で、1ヶ月の期間は、まあ、もちろんカウントには入れないので、講座のですね、3ヶ月の中には入れないので、まあ、何も考えずゆっくりしてくださいっていうことで、休んだ 受講生さんもいらっしゃいます。
確かにこう3ヶ月の伴走となると、なんか3ヶ月間走り続けるプレッシャーみたいな。
そう で
も
す
ちろ
ね。
んなくはないかなと思うんです
はい。
けど、もちろんそね、期限が決まってるからこそ走れる、素晴らしさもあると思うんですけど、なんか、そんな、なんか、そんな優しいことあるって今思いました。聞いていて。
そうなんですかね。そうですね。なんかでも、やっぱり私も執筆、自分で書籍も書いてるので、なんか書けなくなる気持ちはわかるなっていうのがあって。で、1ヶ月間お休みしてもらったら、もうちょっと解放されて、心が一旦クリアになるので、そしたらその方は1ヶ月で戻ってこれました。そこからまた書き始めて、結構超大作な感じで、4万文字近く書かれたんじゃないですかね。で、そ
あ、
の
す
方
ごい。
2冊同時に出版されたんですよね。なんでやっぱ1冊書くのも大変なのに、2冊同時出版っていうことだったり、結構著作権の問題で、メーカーさんとかに問い合わせをして、これを載せていいですかっていうことをいっぱい確認取ったりとかですね。そういうのがあったので、もう他の受講生さんよりすごく大変だったっていうのはあったんですね。でも最後まで走り切られて で、2冊同時なんでですね、すごいなと思いましたけど。
いや、でも本当にその1ヶ月のお休みっていうところも聞いてるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。休んで、戻ってこられたからよかったなと思いました。
あと、ね、いろいろ今お話ししてくださったみたいに、こう、たまには LINE でお話聞いたりとか、お電話したりとか、直接会ったりみたいなこともね、あると思うんですけど、なんかすごくこう、なんか琴乃さんのこのサービスの、なんていうんですかね、こう、すごく魅力的なところだなって思いました。
あ、本当ですか？ありがとうございます。まあ、心のケアまでしてる編集者さんは、もちろん他にもいらっしゃると思うんですよね。そこをやらないと書けないっていうところが多いからですね。でもやっぱり私は自己開示ができるって、やっぱり信頼関係が育ってないとできないものだと思ってるので、まあ、その著者の方と編集者の間にですね、安心して弱さを話せる関係がないと、本当の言葉ってなかなか出てこないんじゃないかなと思います。だからそこは一番大切に育んでいってるつもりです。
いや、ちょっと前回も、話題に出てきたんですけど、本当にこの執筆サポートっていうよりかは、人生に寄り添う伴走サポートだなっていうふうに思いますね。
人生に寄り添う。ありがとうございます。
ですね。今日は、執筆で迷った時に起こる心と現実のお話、そして琴乃さんの伴走のあり方まで、とっても大切なお話を伺いました。欠けてないのは怠けているからでも、才能がないからでもなく、人生とちゃんと向き合っている証なんですね。今止まっている方もきっとこの話で少しだけ肩の力が抜けたのではないでしょうか。琴乃さん、今日も素晴らしいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。書けないときは無理に前に進まなくて大丈夫です。今、人生のどこにエネルギーを使っているのか、そこをちゃんと見つめてあげることが結局一番の近道になります。書くことも休むことも迷うことも全部含めて、私は著者の方と一緒に歩んでいきたいと思っています。今日もタッキーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。